6。それから3日目の晩、不意にゼニフタ平次が帰ってきたのです。旅先からも片頼りで、平次自身も江戸のことばかり気にしておりましたが、笹野新三郎の友では勝手に帰ることもならず、ようやく日程を済ませて、前触れもなく明神下の家へ帰ってみると。おやばん、足はもう明日という日には、じって鳥の返上する気でいましたよ。いきなり八五郎が泣き出しそうな声を出すのでした。バンタの株の安い売り物でもあったのだえ。それにしても、顔を見るといきなり泣くと言うようじゃ。お前という人間も頼もしくないぜ。おはようとも、ご苦労様とは言わない八五郎をお茶化しながらも、平次の目には、かい、思いやりが燃えるのです。聞いてくださいよ、親分。矢の倉も稲葉屋の内儀が殺され、それから主人の勘十郎が、不思議な殺しにあった戦を、一月も苦労しているが、足には、見当もつきませんよ。おがっぴきなババには笑われるし、世間からはババにされるし、足はもう、首でもくくるか、坊主になるか、江戸を逃げ出すか、他に手はありませんよ。泣くなよ、八。その中で、こぎになり、気なたになり、足を慰めてくれたのは、おきみさんばっかり。よしよし、そんなに気に入ったら、おきみさんと沿わせる工夫もあるだろう。何？そんな大それた望みは起こさねえ？気の小さいことを言うな。俺も長い旅から帰ったばかりの今夜だ。それで2、3日は、目玉のとろけるほど寝てみてえな。お前に首をくくられても困るがな。これからすぐ、矢の倉へ出かけて行って、とことんまで調べてみよう。幸いまだ、誰も俺が帰ったとは知るめ。来い、恥。銭形平次は、そんな男でした。わらじも脱がず、旅の誇りも払わず、女房のおしずが汲んでくれた、千足たらいの水を流し目に見て、両掛け一つを放り出すと、もう、八五郎を追っ立てるように、宵の町を、矢の倉へ急ぐのでした。稲葉屋は、思わぬ時の、思わぬ人の訪問に、さすがに色めき立ちましたが、内儀の妹のおきみと、下女のおなおと、下男の黒助だけで、夜中のにわかの調べにも、不服を言う人もありません。ふじ、おきみさんが、刀のことを言ったそうだな。おかみさんの殺された時、そんなことを言っていましたよ。でも、刀はやはり見つからなかったようで、縁の下も下水の中も、井戸の中も、石畳の下も、庇の裏も念入りに見たはずだが、まだ見落としたところがあったはずだよ。平次は手職を借りると、ちょっと庭へ出ましたが、まもなく、長めの刀を一振り、血錆のまま持ったのでした。どこにあったんです、それは。太い竹の橋を抜いた雨どいの中にあったのさ。そんなことだろうと思ったが。とあれのことなんでしょう、それは。多分、主人を刺した合口と同じことで、外から持ち込んだものじゃあるまいよ。ええ？まだ、面白いことがある。おかみさんが殺された時と同じように、手職をつけて風呂場に置き、お前は着物を着たままで構わないから、鳴らしに立っていてくれ。平次の言いつけ通りに運ぶと、八五郎を風呂場に立たせたまま、平次はぐるりと回って外へ出ました。恥、いいか？平次は外から声をかけました。
何がいんねそ、親分。
おう、頭をついちゃいけませんよ。窓の障子に映った影法師の背中をつくと、明かりが下にあるから、お前の頭の上をつくことになるのさ。
すると、どういうことになるんだぞ？
下手人は前々から窓に持たれるようにして立って体を拭く内儀の草を見ておいて、外から間違いのない見当をつけて、障子越しに背中を刺したのだよ。主人を殺すつもりで間違って内儀を殺したのではなく、最初から内儀を狙って、出入りに考えた仕業だよ。
すると
違ったのは雨どいの中に隠し、庇を渡って2階へ這い上ったこったろ。
2階へ
こちらへ来てみればいい。平次は八五郎を2階に導きました。後から、おきみとおなおと、黒助がついてきたことは言うまでもありません。2階へ上がると平次は、窓格子を丁寧に調べておりましたが、格子が全部枠に取り付けて、釘で打ち付けてあるのも構わず、その釘を一本一本調べていくうち、
果たして三寸ほどのたくましい杭が見かけによらず二本までも雲なく抜けて窓越しがわけもなく外れるところもあるのを発見しました。杭は古いのを使ってあるからちょっと見たくらいでは穴を大きくして自由に抜けるように仕掛けてあることに気がつかなかったのだ。平次の言葉の終わるのうちに、やはりあの人が羽を殺したんですね。私もそうと思っていました。確かな証拠が一つもないので八五郎親分にも申しかねましたが。おきみは後ろから悔しそうに言うのです。